聖書を読みしたいと思います。マタイによる福音書8章の28節から34節、新約聖書の14ページになります。イエスが向こう岸のガダラ人の地方に着かれると、悪霊に取り憑かれた者が2人墓場から出てイエスのところにやってきた。2人は非常に凶暴で、誰もその辺りの道を通れないほどであった。突然彼らは叫んだ。神の子、構わないでくれ、まだその時ではないのにここに来て我々を苦しめるのか。遥か彼方で多くの豚の群れが餌を漁っていた。そこで悪霊どもはイエスに、我々を追い出すのならあの豚の中にやってくれと願った。イエスが行けと言われると、悪霊どもは二人から出て豚の中に入った。すると豚の群れは皆崖を下って湖になだれ込み、水の中で死んだ。豚飼いたちは逃げ出し、町に行って悪霊に取り憑かれた者のことなど一切を知らせた。すると町中の者がイエスに会おうとしてやってきた。そしてイエスを見るとその地方から出て行ってもらいたいと言った。今日この箇所から終わりの日というタイトルで岩本先生の説教となります。よろしくお願いします。
改めましてこんにちは。今日もこうやって皆さんとご一緒に礼拝を捧げることができること、本当に心から嬉しく感謝でいっぱいです。聖書は本当に実に、もう実にと本当にって繰り返すとおかしいですけども、本当に、不思議な書物で、私たちの内面と肉体、生活、さらに人間関係の全てに光を照らす力のあるものです。ここ数週間にあたって私たちは三条の説教を得られて山を下られたイエス様のお働きの様子を見てきました。そこに私たちは圧倒的な救い主の存在というものを見てまいりました。私たちの病を負い、私たちを癒す救い主、ただ一人で救いの技を完成なさる近づきがたいただ一人の神がおられるということ。しかしそれは近づきがたいと思う反面、その方が嵐の中を行く私たち一人一人の船に乗ってくださる、そういう方であるんだということも私たちは見てきました。しかし聖書を学ぶときですね、単に学ぶだけでなくて、そこにイエス様の姿が見えるようになっていくと、そこで働いておられたイエス様に今私たちも出会えるというのが聖書の不思議なところなんです。聖書を学ぶことを通して私たちの心の目が開かれ、今も私たちのすぐそばで同じように働いておられるイエス様が見えるようになっていく、見えるようになっていくだけでなくて、このイエス様に私たちは出会うことができるのです。そこに聖書を学ぶことの醍醐味があります。イエス様は多くの人を癒されたために非常に大勢の群衆が集まって、湖の対岸にですね、避難していかなければいけないほどになりました。イエス様は弟子たちの船に乗って外国人、ユダヤ人ではない外国人であるゲデラ人の地に着かれました。そこから今日の箇所が始まります。そこに悪霊に憑かれた二人の人が墓場から出てきてイエス様のところにやってきました。二人は非常に凶暴で、誰もその辺りの道を通れないほどであったといいます。イエス様はこれらの二人の人から悪霊を追い出されるわけですけれども、その詳しく見ていく前に一つ注意しておかなければいけないことがあるんじゃないかなと私は思います。それはここを読んでみて、心の病に苦しんでいる人イコール悪霊に憑かれた人というような感覚的な考え方をしてはいけないということです。確かに私たちは悪霊に苦しめられることがある。悪霊は私たちの体を苦しめ、心を苦しめ、生活や人生を苦しめます。 悪霊に苦しめられているというそういう心の病もあるでしょう。それは私は否定しません。また悪霊に取り憑かれるということもある。それは聖書もそういうふうに言っています。しかし心の病イコール悪霊というような短絡的なまた無責任な言葉によって癒されていかなければいけない多くの人たちがかえって存在を否定されて、そしてさらに大きな内的な重傷を負わされているというような現実があります。また残念なことにキリスト教会の中にもそういうことがあります。この聖書の箇所はまた聖書は全体としてそういうことを教えているかというと絶対にそうではないと私は思いますし、聖書今日も読んでいくとそうじゃないということが分かっていくと思います。ですからそのことを私たちはまず心に留めて、イエス様はそういう方々の味方なんだということをね、私たちは本当に知っていきたいと思うのです。じゃあ聖書は一体何と言っているのか、この箇所から聖書は何を教えようとしているのか。でここには次のように書いてあります。彼らは墓場から出てきたと言っています。で、凶暴で誰もそのあたりの道を通ることができなかったと書いてある。墓場とは何でしょうか。墓場ここにありますけれどもすぐそばにありますが、墓場というのは、死者を葬るところです。死の世界、滅びの世界と結びついているのが墓場ということです。だからその墓場から出てきたということはどういうことかというと、死の世界、滅びの世界に住んでいるのが悪霊であって、その悪霊がそういう死の世界、滅びの世界から私たちの生活の中に入り込んできて、行かなくてはいけない道を阻んでいる、塞いでいるんだということを僕は教えているのです。まさに死の世界からやってきて滅びをもって私たちを脅かすものが悪霊であると聖書は言っています。特定の病気の原因になっている場合もあるでしょうが、私たちにはそれは断定できない。また病気という形だけではなくて、さまざまな形で私たちを滅びというものに引きずり込もうとしているのが悪霊であり、この悪霊に勝利なさるのがイエス様、ただ一人の神であるイエス様であるということを聖書は教えているのです。私たちは祈りによってのみここから救われていくことができます。イエス様はここでその道を進んでいかれるわけです。悪霊が塞いでいる道を進んでいかれました。そこに戦いに向かわれるイエス様の姿を見ることができます。誰も通ることができなくなっていた道を通れるようにするためです。その道は誰も通れ、あたりを通ることができなかったとここに書いてある。しかし、その道を通れるようにするのがイエス様の働きである。天国の道を塞いでいるものがある。悪霊が天国の道を塞ごうとして塞いでいる。その悪霊を排除して、すべての者たちが、イエス様を信じるすべての者たちが天国に行く道を開かれる。それがイエス様の働きであると、この聖書の箇所は教えているのです。それと戦い、それを排除するために進んでいかれるイエス様の姿がここにあります。するとですね、悪霊は突然叫びました。神の子、構わないでくれ。まだその時ではないのに、ここに来て我々を苦しめるのかと言ったとあります。皆さん、聖書の中でイエス様に向かってあなたは神の子ですって一番最初に言ったのは誰だと思いますか。この遥か後で16章になって初めてペテロがあなたこそ生ける神の子キリストですと告白しますけれども、一番最初に言ったのはこれなんです。つまり悪霊だったんです。悪霊はイエス様が何者かってことを知ってたわけなんです。イエス様の本質を知っていた。そしてこの方が終わりの日に悪魔を滅ぼす力があるということを彼らは知っていて恐れていたわけです。だから彼らは言うんです。まだその時じゃないじゃないかって言うんですね。まだその時じゃないじゃないか、今あなたと私たちの 間に何の関係があるのかというわけです。まだその時じゃないって。悪霊はですね、最後の審判の時に自分たちは滅ぼされるって知ってる。だから、だけどまだその最後の審判の時来てないじゃないかと言ったというわけです。今は好きにさせてくれというわけです。で、皆さんこの言葉を聞いてどういうふうに思いますか、ね、最後の審判の時までまだまだ時間がある、まだまだ大丈夫って思うでしょうか。あるいは、ね、最後の審判の時までもし悪霊がね滅ぼされないんだったら、それまで悪霊に苦しめられ続けなきゃいけないんだろうかと思うでしょうか。ここで悪霊がその時と言った言葉はギリシャ語でカイロスという言葉なんですけれども、これはクロノスという言葉と対比される言葉で、ギリシャ語には時という言葉が2つあって、1つはクロノス、もう1つはカイロスで、クロノスというのは均質的にずっと続いていく流れ、ずっと流れていくという意味での時で、カイロスというのはそういうのじゃなくて、ある特定の特別な区別された時というのが、それがカイロスという意味なんです。で、悪霊がまだその時は来てない、そのカイロスはまだ来てないと悪霊が言ったわけですけれども、でも実は聖書は何て言ってるかというと、イエス様の到来とともにこのカイロスは始まったんだと聖書は言っているのです。イエス様は宣教の初めに何て言われたかというと、マルコの福音書の一番最初に書いてありますけれども、時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいとおっしゃった。時は満ちた、神の国は近づいた、立ち返りなさい、そして福音に信じなさい、福音に信頼しなさい、福音を信じなさいとイエス様おっしゃった。で、この時は満ちたという場合の時がカイロスです。だからイエス様の到来と一緒にその時は来たのです。旧約聖書の中にも終わりの日に起こるべきこととして いろんなことが、予言されてますけれども、それが新約聖書の出来事としていくつも成就しているのです。終わりの日には私の霊を全てのものに注ぐと、聖霊を注ぐと神様はヨエル預言者ヨエルを通して預言された。で、それがペンテコステの時に実現しているのです。新約聖書の中にも今は終わりの時だと宣言されています。だから悪霊が滅ぼされる時はすでにやってきたのだ、イエス様の到来とともに悪霊が滅ぼされる時はすでにやってきたんだ、これが新約聖書の主張です。イエス様の到来とともにそれまでとは質的に違った時がやってきた。今私たちはその時の中に生かされているのだと聖書は言うのです。聖書の預言の中でこの終わりの時に実現することとして私たちの時代に起こったことがあります。それはイスラエル国家の再建です。それはエゼキエル書という聖書の中に預言されたエゼキエルの預言の成就だと言われています。私たちはこの終わりの時に今生かされているのです。で、このことはですね、この後のか今そのイエス様が悪霊を滅ぼす時がやってきたんだということは、これに続く箇所を少し丁寧に読んでいくと、日本語で読むだけでちょっとわからなくて申し訳ないんですけども、ギリシャ語とかを調べるとそれがよくわかります。悪霊たちはイエス様が自分たちをその人たちから追い出そうとしているのを知るわけですね。知って、もし追い出すんだったら豚の中にやってくれと願い出ます。で、そこから遥か彼方に豚の群れを飼っているところがありましたけれども、聖書の中では豚というのは汚れた動物と言われている。ユダヤ人たちは飼いません、触れたりもしません。豚は意味嫌っています。で、豚たちがですね、もし追い出すんだったら豚の中に入れてくれってのはどういうことかというと、汚れたものの 中だったら入ったっていいだろう、そこだったら生きててもいいじゃないかと言ったということなんですね。人間の中に住まうことをあなたがもし許さないんだったら、あの汚れた豚の中だったらいてもいいだろう、そこ だったらそこに入れてくれ、そこにやってくれと彼らは願い出るわけです。イエス様は行けと命じられるわけですけれども、 そうするとこの2人の人たちは悪霊から解放されて癒されます。するとその豚の群れは皆崖を下って湖になだれ込み水の中で死んでしまったと書いてある。で一体これはどういうことでしょうか。私ねこれね小さい時こういうふうに思ってたんです。悪霊たちがその二人の人たちに入ったためにその二人の人たちはある意味で正気を失った。だからその悪霊が追い出されて二人の人たちは、正しい心をねを回復したんだけども、今度は豚の方が正気を失って豚の方が正気を失ってそれで、崖を下っていったんだと私はそう小さい時からずっとそう思ってました。でも実はそうじゃないんですね。調べてみるとこれはどういうことかというと、豚によって象徴される悪霊の汚れ、悪霊がもたらす汚れ、豚によって象徴される汚れとともに悪霊をイエス様が滅ぼしたんだということをこれは意味しているということなんです。でどうしてかというと聖書学者たちの中にはここで用いられているギリシャ語の文法の中からその意味がわかると主張する人たちがいます。どういうことかと言いますとね、すると豚の群れは皆崖を下って湖になだれ込み水の中で死んだとありますが、崖を下ってなだれ込んだというのは文法的には単数形で書かれているんですね。単数形つまり豚の群れっていうのを一つの塊として捉えた。豚すごくたくさんいたんですけども一つの塊として一つのものとして数えた、そういう捉え方なんです。ところが死んだという動詞は複数形で書いてある。複数形で書いてある。でもし豚が死んだっていうんだったら崖を下ってなだれ込んだっていうのが単数形で書いてあるんだったら死んだっていうのも単数形で書かないと文法的に合わない。だけど死んだという動詞は複数形で書いてある。わざわざ複数形で書かれているということは死んだのは豚だけじゃないということを意味するわけです。死んだのは豚だけじゃない。何が死んだのか、それは豚の中に入った悪霊が死んだんだと聖書は言うわけです。イエス様は悪霊に取り憑かれて苦しんでいる人たちを解放して癒しただけでなくて、この人たちを苦しめていた悪霊をその汚れとともに滅ぼしたと聖書は言っているのです。イエス様の到来とともにやってきたこの終わりの日、これはまさに悪霊が滅ぼされ悪霊に苦しめられていた私たちが解放される救いの時だと聖書は高らかに宣言しているのです。この終わりの時は私たちにとって恐ろしい時ではなくて私たちにとって希望の時です。私はこの毎週の日曜日の説教を準備するにあたっていろんな仲介書や、説教書を読んで参考にさせていただいているんですけれども、その中に、東京神学大学、国際基督教大学の隣にある三鷹のですね東京神学大学の教授をしながら横浜の雪の下教会という教会の、牧師をしておられた、加藤恒明先生という先生がいるんですが、その先生の説教集も参考にさせていただいて、でそんな今回もそれを読んだんですけども、その中に非常に面白いことが書いてあった。それは加藤先生の個人的な体験です。で先生は小さい時から非常に病弱でよく熱を出したというんですね。でそんな時によく夢、よく見る夢があったと。で6畳ぐらいの部屋、暗闇の中に自分は寝かされていて、で身動きができない。でそして自分がその暗闇に押しつぶされていく、それは死と滅びが自分を押しつぶす夢だったと書いてらっしゃるんですね。でところが今はそこから救われたと書いてありました。で私はそれを言いながらと思ったんです。私と同じじゃない、僕もそうだった。私も小さい時からずっとそれと同じ夢を見てました。死と滅びが私を押しつぶして虚無の中に落ち込んでいく、自分が死ぬという夢を私はずっと小さい時から見てたんです。で特に大学生になってから 信仰が分からなくなって、イエス様を否定して、そして自分を愛してくれている人を否定して生きようとしていたときは、その夢を私はほとんど毎日のように見ました。そしてその悪夢の恐ろしさのために私は眠れなくなって、そして心も体も病んでいき、私は絶望しました。それは単なる悪夢ではなかった。まさに悪霊が死の世界から私の前に現れて、そして私の行く道を遮り、死と滅びの中に私を引きずり込もうとしていたのです。しかし私のために祈り、私をイエス様のところに引き戻してくださった方がいました。また東京で、その頃私が行っていた教会で牧会をしていた高橋先生という先生が、私の頭の上に手を置いて祈ってくださいました。天のお父様、どうぞこの兄弟をその名前のように導いてください。その時、圧倒的なイエス様の御霊、圧倒的なイエス様の父を、聖霊が私に注がれて、私はすっかり生まれ変わりました。するとですね、その時まで小さい時からもう何度も何度も数えきれないほど見、そしてイエス様を離れている時には毎日のように見ていたあの夢は、その時から、本当にその時から今まで二十数年間、二度と私のそこに戻ってこないんです。私を縛っていた悪霊は私から出ていっただけでなく、イエス様によって完全に打ち倒されたからです。イエス様の御霊、十字架の血が私に注がれた時に、私を縛っていた悪霊は滅ぼされました。この聖書に出てくる二人の人たち、悪霊に縛られていたとありますけれども、それはまさに私だったのではないかと思うのです。暴力を振るうことはありませんでしたし、いわゆる正気を失ってたというわけではなかった。しかし死と滅びの世界からやってきていた悪霊に縛られて、人を否定し傷つけ、また神様を否定し自分を否定し傷つけて生きていました。しかしそんな私を愛して祈ってくれる人がいたのです。彼らの祈りによって私はイエス様のところに立ち返ることができ、彼らの祈りを通して私はイエス様の命、イエス様の御霊を注がれたのです。私を縛っていた悪霊は滅ぼされました。この終わりの時、イエス様の御霊によって私たちを縛る悪霊は追い出されるだけでなく滅ぼされるのです。だから私たちも苦しみの中に縛られている人々のために本当に祈りたいと思うのです。互いのために祈りたい。愛し祈るときに働いてくださるイエス様がいます。私が苦しんでいるときに私のために祈ってくれた人がいます。その高橋先生もそんなにお会いする機会は多くはありませんでしたけれども、本当に私のことを愛してくれて祈ってくれました。私たちが愛し続け祈り続けるときに働いてくださるイエス様がおられる。必ず働いてくださるイエス様がいるのです。今は終わりの時、恵みの時、救いの時だからです。2000年前にゲデラの人々を苦しんでいたゲデラの人たちを癒され、彼らを苦しめていた悪霊を滅ぼされたイエス様は、今も生きて私を癒し、私を苦しめていた悪霊を滅ぼしてくださいました。その同じイエス様が私たち一人一人を、あなたを縛る悪霊を滅ぼしてくださり、私たちを、またあなたを生かしてくださるのです。今は恵みの時、今は終わりの時です。どうぞ私たち本当に今も勝利してくださるイエス様に信頼して、熱く愛し合い、熱く祈り合っていきましょう。イエス様は私たちの期待を裏切ることは決してありません。イエス様は私たちを絶対に見捨てることはありません。必ずお約束を果たしてくださいます。お祈りしましょう。 天のお父様、尊いあなたの心から褒めたたえます。天のお父様、イエス様が到来してくださったことによって恵みの時、終わりの時が始まったことを心から感謝いたします。今そして私たちはこの終わりの時の中に生かされていることを感謝いたします。天のお父様、イエス様が悪霊を打ち滅ぼしてあの二人の人たちを救い癒されたように、今もあなたが私たちを癒し私たちを解放してくださることを感謝いたします。天のお父様、どうぞ私たちに働きかけようとする全ての悪い霊をあなたが打ち滅ぼしてくださり、それらを殺してくださり、私たちを本当にあなたの恵みの喜びの中に生かしてくださいますようにお願いいたします。天のお父様、私たちに関わる全ての人たちの中にも、天のお父様、あなたの圧倒的な命を表してくださって、天のお父様、生かしてください。私たちを本当にあなたの大きな命の中に、天のお父様、包み込んで私たちの尊厳をあなたの中に回復してくださいますようにお願いいたします。主様、どうぞ今週1週間、私たち一人一人の中にあなたのありありとしたご臨在を満たしてくださって、祝福してくださいますようお願いいたします。私たちが出会う一人一人の中に、天のお父様、あなたの祝福を私たちを通して届けてくださいますようにお願いいたします。心から感謝して、尊いイエス様の御名によってお祈りします。アメン。